祈ります。天と地を作り、生きとし生けるものを作り、私たちをその中に置き、私たちに生き延びることを許し、慰め、励まし、へこたれてももう一度立ち上がらせてくださる父なる神よ、あなたは万物の根源です。今日この日、私たちに新しくあなたの息吹を吹き込んでください。私たちを新しくあなたから生きるものとしてください。人となり、人を愛し、苦しみ、十字架の絶望の中に生き耐え、闇をくぐり抜け、神の命に預かり、私たちに命を与える霊となってくださった御子なる神よ、命の命なる我らの主イエス・キリストよ、今日この日、私たちを憐れんで、私たちの罪を覆い、あなたの恵みで私たちを満たしてください。私たちに新しく神の愛を教えてください。父と御子からいで、私たちを包み、私たちを守り、私たちと共にうめき、私たちに理解力を与え、私たちを導きたもう聖霊なる神よ、今日この日、私たちの心の奥を探って、私たちの秘められた思いを知ってください。あなたの前に願い事をすることをどうぞお許しください。私たちが心に留めている人々のもとに、一人一人のもとに、私たちの霊を鳩のように運んでいってください。密にして一つなる神、賛美と誉れ、公正と正義はあなたのものです。アーメン。キリスト教の出発点になったイエスはユダヤ人です。彼はもう皆さんご存知のように、パレスチナ北部のガリラヤ地方、そこの山あいのナザレという小さい村の出身です。イエス時代のガリラヤは経済的にはかなり発達していまして、そこには非ユダヤ系の住民、つまり異邦人が多く住んでいる、都市がいくつかありました。イエスはしかし、そうした大きな町には足を踏み入れず、むしろ同胞のユダヤ人が住んでいる小さい村々を巡り歩いて、神の国は近づいたと告げて回りました。その際に彼はふるさとと親兄弟を捨てて、無一文で放浪するという生活スタイルを取りました。そうして人々に直接語りかけ、弟子を集め、社会でつまはじきにされていた者たちとも食事を共にし、精神的身体的な障害者はその障害を直してやった上で社会に送り返し、また当時の宗教的指導者たちとは激烈な論争を交わしました。ですから、神の国は近づいたというイエスのメッセージは、 救いをもたらす神の力は今ここで働いているのだ。私の言っていること、していることはそのような神の力の現れなのだということを意味しています。イエスはこの救いをもたらす神の力だけを頼りに生きました。だからこそ自分の身を守る一切の手段を放棄して、全くの体で何も持たずに人々の中に入っていきました。それまで世間から半人前にしか扱われてこなかった人々、病気と差別に苦しめられていた人々はイエスから大きな慰めと喜びを受け取りました。しかし他方で宗教的に信心深い人々や政治権力の座にある人々、良識ある人々からイエスは憎まれました。それは彼が生と俗の間の伝統的な区別を一度ならず、しかも公然と無視したからです。彼が行った神の国の宣教が事実上当時の権力構造に対する鋭い批判になっていたからです。そしてイエスはエルサレムの都で逮捕されて拷問を受け、十字架にかけられて殺害されました。さてそのイエスは彼のメッセージの中心であった神の国、神の支配について繰り返し例えで語っています。先ほどお読みしたからし種の例えもその一つです。神の国を何に例えようか、それをどのような例えで示そうかとイエスは話し始め、それは一粒のからし種のようだと言い、ある物語を語ります。それはからし種がまかれ、芽を出して大きくなり、やがて大きな枝を張るというとってもシンプルなストーリーです。でもそこには独特な味付けがしてあります。いくつかお話しします。まずからし種がまかれるというところでは、地上のどんな種よりも小さいという言葉で、その種粒の小ささが強調されています。当時最も一般的であった黒いからし、黒がらしの場合、種一粒の直径は 0.95 ミリから 1.6 ミリメートルとものの本にございます。おそらく実際人が手に取ることのできた最も小さい種だったのでしょう。小ささのシンボル的な存在としてからし種はことわざにもなっていました。イエスご自身も信仰は本当に小さなもので十分なのだというのに、からし種一粒ほどの信仰があればよいのだとおっしゃっています。次に芽を出して大きくなりというところでは、今度は種の小ささとは逆に成長したからしの灌木の大きさが強調されています。どんな野菜よりも大きくなるという言葉がそれです。からしの灌木は平均で 1.5 メートルほどの高さになるそうです。まあこのくらいですよね。さらに最近の研究によりますと、からしはお漬物の薬味にしたり、すりつぶしてそのシップにしたりするために栽培されていたけれども、もともとは非常に繁殖力が強くて、畑に植えられた他の作物の間にも入り込んで成長してしまう。だからユダヤ教の教師たちはからしをモノカルチャーを壊すという意味で、宗教的 猜疑的な汚れをもたらしかねない危険な植物とみなしていたとのことです。するとイエスがここで強調しているからしの大きさというのは、単にこう背が高いっていうだけではなくて、横にも境界線を越えて広がっていく、いわば雑草のような、そういう繁殖力を暗示している可能性があります。そして最後に大きな枝を張るというところでは、その枝の大きさについて、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほどという特別な説明がつけられています。種まきで始まった話を鳥が巣をかけるというコメントで終わるのはちょっと意外です。鳥たちはからしの実りをもしかしたら食べてしまうのではないでしょうか。それはともかく、からしは一年草です。ですから冬には枯れてしまいます。所詮鳥たちが巣をかけるほどの立派な木ではありません。その枝は小さな突風が吹けば折れてしまうのではないでしょうか。ところが旧約聖書に大きな世界帝国を巨大な樹木のイメージで描写する伝統があります。しかもそこに空の鳥たちというモチーフが出るのです。例えばエジプトの王ファラオが次のように描かれている箇所があります。見よ、あなたは糸杉、レバノンの杉だ。その枝は麗しく豊かな影を作り、竹は高く梢は雲間に届いた。水がそれを育て、縁がそれを大きくした。縁から流れる川は杉の周りを潤し、水路は野のすべての木に水を送った。その竹は野のすべての木より高くなり、豊かに注ぐ水のゆえに大枝は茂り、若枝は伸びた。大枝には空のすべての鳥が巣を作り、大枝には空のすべての鳥が巣を作り、若枝のもとでは野のすべての獣が子を産み、多くの国民が皆その木陰に住んだ。ファラオの帝国は雲にも達する巨大な一本杉のようであり、その大枝の陰には世界中の民族が空の鳥のように集まり、巣を作って平和に暮らすことができるというわけです。やがてユダヤ人たちはエジプトやバビロニアではなく、自分たちこそが諸民族に和合をもたらす世界帝国の担い手になるのだという期待を、希望を抱くようになります。最初にお読みしたイザヤの終末の予言、終わりの日には、あの箇所もその一つです。世界中の民族がエルサレムの山に来て神の名を称えるだろう。その時世界中の民族は戦いをやめるだろう。神は必ずメシアを起こして、イスラエルによる世界平和を打ち立て、そうして人類の夢である世界平和は実現するだろう。そういう終わりの日への期待です。いろいろな民族が神の支配の下で平和に生きる、そんな時がきっと来るという古代イスラエル人たちの夢は、今に至るまでそのアクチュアリティを全く失っておりません。経済軍事を中心に統合を進めているヨーロッパの真ん中で民族紛争がかえって激化し、 大量の難民が巣を追われた空の鳥のように地雷の埋まった国境を相変わらずさまよっています。国に帰ってきても残っていたのは破壊と憎しみでした。同じことは南アジアにも起こりました。極東アジアではアメリカと中国という2つの軍事経済大国が水面下でつばぜり合いを繰り返し、その木陰に住む鳥たちのもとに大量の武器と商品を送り込んでいます。一体いつになったら人間の欲望と抑圧ではなく神の正義が支配する平和の国は来るのでしょうか。そもそも来るのでしょうか。それともそれは所詮見果てぬ夢に終わるほかはないのでしょうか。私はこの3月までスイスのチューリヒに家族で暮らしておりましたが、近所にコソボからやってきたアルバニア人の一家がいて、そこに3人の可愛い子供たちがいました。今でも名前を覚えております。一番上の女の子はしかし道で出会うといつも一人ぼっちでした。下の二人の弟たちはお父さんとお母さんが共働きでいつも帰りが遅くて、学校や幼稚園が終わった後も自転車で街の中を走り回って、スーパーマーケットやキオスクの前にたむろして暗くなるまで外で遊んでいました。そしてしばしば近所の友達の家に上がり込んでは長居をするもんですからお菓子をねだったりとか、同じ年頃の子供を持つスイス人の家庭からは正直なところ相当迷惑がられていました。彼らのお母さんはドイツ語が全然話せませんでした。挨拶言葉だけでした。だから子供たちのことについて話そうと思ってもいつもニコニコっと笑うだけで話が通じない。子供たちにそっくりで一目見たらすぐ分かる彼らのお父さんは無口でいつもちょっと悲しそうな顔をしていて、少し近寄りがたいそんな雰囲気がありました。そんなある日夏でしたが、その3人の子供たちが僕の子供たちと遊びたいと言って我が家にやってきました。で、私は娘たちに絶対勝手によそに行かないようにと言いつけた上で、駐車場になっていた、だから本当は遊ばせたらいけないアパートの中庭で一緒に遊ばせることにしました。そして台所の窓を開け放して声が聞こえるようにしておいたのです。すると退屈していた子どもたちは、これはまあ当然と言うべきかもしれませんが、誠に楽しそうに遊びました。西ヨーロッパの極めて裕福な都会の片隅で、極東アジアからやってきた貧乏留学生の子どもたちと、東ヨーロッパのふるさとを逃げ出してきた難民の子どもたちが、彼らにとっては異国の言葉であるチューリヒのドイツ語方言で互いに言い交わしながら笑い声を上げて、彼らは中庭の真ん中で巨大なカエデの木の下で 大きなあのこのくらいある大きな緑の葉っぱをいっぱいつけた楓の木の下で遊びました。それを台所の窓から見下ろしながら、私はふと思い至りました。空の鳥たちが巣を作れるほどになるとイエスが言ったのはこういうことなんじゃないか。イエスは小ささの代名詞になっていたからし種、当時の学者たちから雑草として危険視されていたからしの灌木のイメージを使って神の国について語りました。まさにそのからしが鳥たちに生きるための場所を与えるだろう。小さなからし種に秘められた命の力は異国の駐車場で遊ぶ外国人の子供たちのようにたくましく、そしてとてもとても傷つきやすい。イエスが身をもって示した神の国がレバノンの一本杉のような大帝国とは無縁のものであることはおのずと明らかです。救いをもたらす神の力はむしろ小さな、そして雑草のようなものから育ち、そこに鳥たちが生きるための場所を作り出す。それは大人たちの良識や偏見の隙間を縫って子供たちの笑い声のあの明瞭さで差し込んでくる一条の光のようです。この光の下で私たちはからし種という言葉の新しい使い方を学びます。そして私たち自身がその一部である周囲の世界は新しい歌を歌い始める。神の国とは、神の支配とは、このようなプロセス全体を貫いてそこに巻き込まれていく者たちに救いをもたらす神の力として示されるのです。イエスはこのことを命を懸けて明らかにしました。彼の十字架の死はそれこそからし種のような糸小さき命の雑草のような惨めな最後でした。そして復活したイエスに出会った弟子たちはそのような命の在り方に他ならぬ神の命が最も純粋に現れていることに目を開かれたのでした。神の命という新しい文脈の中でイエスは鳥たちが生きるための場所として、すなわちキリストとして経験されたのです。私たちもまた自らからし種となったイエスの例えに導かれて、この世界の現実のただ中で神の命の働きを見分けるそのための想像力と感性を与えられたいと願います。私たちにはすでに親しいアッシジのフランチェスコの言葉に合わせて祈りましょう。神よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。 私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。私たちの主イエス・キリストの御名を通して、アーメン。立ち上がって賛美歌を歌いましょう。529番。